難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で毎日の宇宙習慣を作ってみませんか？ぜひ聞いてみてください。
皆さんどうもこんにちは。すごい進化ラジオは生き物の進化や生態の話を分かりやすくかつ楽しく伝えたいと思う学生と先生のコンビによって生まれた異色のラジオでございます。一生懸命収録したんで聞いていただけたら嬉しいです。今話しているのが学生の純喜です。よろしくお願いします。そしてのりさん一言をどうぞ。
昆虫や生物多様性の話をしています。よろしくお願いします。
以上すごい進化ラジオでした。
もっこもこパレード。
ワクチン言うより遺伝子組み換えちゃいますの。青春アルエドゴデューラ。前です
ね、1年前の隣に、
はい、
はいはいはい、
あの隣不足に災難まやされてまして、
ああね、
はい、お願いしますというわけでブッチョです。
はい、アニワギです。
ある程度の時間がやってまいりました。
はい、どうも
ね。今回はゲスト会じゃないんで、
はい、先週とね2週連続ゲスト会があって、で、まあ、また来週からもゲスト会なんですけど、
先週のゲスト会ちょっとね、あの人様の土俵の話をこっちに持ってこさせて文句言うみたいになっちまいましたが、
でもなんかいい話になったんじゃない
とは自分的には思うけどね。
なんかそう結構話盛り上がったし、
でなんかまあ向こうのラジオ聞いてみようみたいに書いてくれてる人がいたんで、
はいはいはいはい、はい、
まあ、ね、一番かいやな
ありがたいですね。そうですね、
ところですが、一応あのもうちょっと募集、あの毎週で詰めれるかは分からんからちょっともけどやっていきますけど、
うんうん、
とりあえず来週の、告知先します。6月5月の23日の月曜日は、我々青春アルデヒドが、
はい、
サバラジオのシャドウソシーとあの我々の青春のお姉さん石野桜子お姉さんが、はい、
まあ君の、
ね、韓国ベイビーに、そうですねが来てくれますんで、はい、まあまあどういう感じでやってるかみたいな話になるかなと。
そうですね、
気がしますけど、
はいはいはい、
一応そのイベントとしてやりますんで、よかったら遊びに来てもらえると。
そうですね、まあ
大体のことはそれは収録なんで、
はい、
大体のことは流れますよ、そのラジオで。
うんうんうん、
やけど来てくれる来てこないとか割といるんで。
いやー、まあでも来たら来たでね、やっぱりちょっと余計な話もあったりね、オフショット的なね。
やけど僕これ言うけど、確かに僕は誰よりも、
はい、
あのヤンタンとかの収録行きたかった人なんです
よ。ああ、はいはいはいはいはい、
毎週でも行きたいと思ってたんで、
はいはいはいはい、
実は、ま、気持ちは分かってる方なんですよね。なんでとかじゃない、その場にいたいんですよね。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、そうやね。
体験にしたい情報じゃなくて、
うん、
っていう感じはすごいわかるんで。
まあやっぱね、ポッドキャストいつも聞いてるけど目の前で生で喋るっていうのみたいなと思う気持ちはまあわかるよね。
うん、まあ、けどお金もらわんと一応箱としてはやっていかないからさ。
まあまあいいんじゃない、ドリンクとか出して
っていうところの責任も多少感じてる
という、まあ、楽しんでいただいてね。
はい
はい、
いただけるといいですが。
まあまあまあまあまあ、
どうですか、最近の話題ありますか。
どうかな、どうかな、
もうどうかな最近。ゴールデンウィーク忙しくってさ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
なんか、すごい感じてるんやけど、久しぶりにちゃんと仕事の感じになって、
はい。
忙しいから疲れたって思ったけど、
うん。
疲れたっていうか、そんなに僕はその、普通の皆さんの仕事よりは、例えば一番長い大コアっていう階段の審査員で僕は行ってたんですが、はいはい、滞在した、その仕事の場、イベントの場による、滞在時間で言うと、確かにすごい長い、11時間とか、
うん、
おるけど、
そんな長いんや、大子は。
実動は、うん、トータル、リハ含めて4分ぐらい。本番だけだったら90秒ぐらいなんですよ。
あ、そうなんや。
今回最後に人いっぱいあったから。
へぇ。
やけど、すごい疲れるわけですよ。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。だからまあ家でだらだらしてるわけじゃないからね。
これってけど、僕が忘れてるのは働き方じゃないなと思って、
うん、
働き方忘れたから疲れたと思ったけどそうじゃなくて、
うん、
逆で手の抜き方忘れたの僕は多分。
ああまあまあまあまあまあまあ、
あの本番手抜くわけじゃないけど、あのこことか別に一生懸命おらんでいいよなとか、
はいはいはいはい、はい、
ここ別に何もせんでいいよなとか、時間あるからもうこれしとこうとか、
あ
っていう手の抜き方を忘れたなという
確かにお前の立ち位置ってちょっと特殊で、
うん、
なんかいわゆる演者の皆さんっていうのは大体気を使う先がおるわけね、
は
あ
は
あ、まあ箱であったりお客さんであったり、
はいはいはいはい、
でまあ先輩であったりとか多分いろいろ気を使う先があるんやけど、うんうん、君の場合自分が仕切れる自分が出てるイベントがある程度あるから、
はいはいはい、
まあそのいわゆる人がルール決めてないやつっていうのがそれなりに多分数があって、
そう気遣うんでいいねそれほんまは。
でそれは自分がやりたいようにやっていいっていうスイッチの入れ方してるから、人が仕切ってるやつに行くと手の抜き方忘れてるんやろね。
し自分のやつも2年ぶりとか、
はいはいはいはい、
3年ぶりとかが多いから最近、
あ、
まあ、ちょっとやって
たけど汗疲れんの。
だからやっぱりちょっと気張ってたなと思う。
あ自分のイベントですら。
そうそうそうそう。
ああなるほどね。
だから手の抜き方が下手になったなと思って。
ああそういうことか。まあまあ心配せんでもすぐ抜けるようになりますって。
そうやね。それがいいんか知らんけどそうやね。
いやでもいいんやと思うよ。結局何事もなんかピリピリ張ってるより抜いてやれるのがなんていうの定常運転できるレベルなんであって。なんていうのピリピリさ 100% で毎回やるっていうのは必ずしも良くないことの方が多いよ。そら
でなんかまあな何に一生懸命やねんっていうのはお客さんが求めてることに一生懸命じゃなくて意味がないわけじゃん。
はいはいはいはいはい。
でいやこれ愚痴言いますね今から。
うん、
あの普通の他の店のね店の話とかでも、
はい、
なんかちょっとガタガタいろいろあったんですよ。ゴタゴタも
、はいはい、
でその中で言われてめっちゃ腹立ったのが、
うん、
あのもっと私らの店の現場のこと見てくださいと、
はあはあは
あ、あの現場がどんな感じでやってるか分かりますかみたいなこと言われて、はあ、だけど現場例えば店やったら僕行ってあ店ちょっと雰囲気悪いなとか、はあはあ、トイレもうちょっときれいにしてほしいなとか、
はあ
は
あ、
玄関暗いよなとか、
うんうん、
なんかここ散らかってんなとかあるじゃん。
あるやろな。
これを行ってこれは僕は客の気持ちで行って2分ぐらいで感じることじゃん、
はあは
あ
は
あ、でも掃除とかやってるって言ったらいやあのやってるし全然あるこれもやってますけどいや現場見て言ってくださいよって言われるの。
ああなるほどね。
でも、はいはい、現場ってお客さんの気持ちで行った僕が汚いと思ったことが現場じゃん。
あまあまあまあまあまあ、
働いてる側がどんな気持ちでやってるかとか、
はいはいはい、
どれぐらい頑張ったと思ってるかとかってどうでもよくて、
あ
だから君が言ってることは現場じゃなくて、
はいはいはい、
褒めてって言ってるだけでしょって。現場っていうのは僕が行った時のことじゃないのって、
はいはい、
店とお客さんのことが現場の話であって、
はいはいはい、
そこでいる人がどんな思いで働いてるかっていうのはマジでどうでもいいから黙ってくれるかなって
まあまあまあまあまあまあ、まあ、向こうの言うそうなんていうの僕合ってるとは言わないよ。言わんけど、うん、向こうの言うことも分かる。
言いたいことは分かる。
分かる。
言いたい気持ちは。
まあそうそうそうそうそう、うん、そういう気持ちを抱くことは分かるからまあどう折り合いつけるかなんやろね。
だからこれが逆でイベントなんかで言うと僕が全部考えて絶対こうやって組んで一生懸命用意してきて今日喋りますって思おうが、
はいはいはい、
あの、なんとかなるやろうと思って来たけど、なんとかなりましたっていうのが、その、面白さには関係ない
じゃん。はいはいはいはい。
だから、ここすごい重要よなと思って。
あ、そうですね。だから重要に答えること、まあ、僕らって結構、なんていうんですかね、学校でみんな勉強やらされるやん。
うん。
で、その延長上の仕事を僕なんかやってるわけですよ。いわばね。
うんうんうん、
まあ、その勉強の先にある、まっすぐ先にある仕事を
やって
るので。
まあ、学問ですよね。
そら。で、そういうのやってると思うのは、テストがあって、その勉強した分だけ点が取れるっていう評価をされてる時代っていうのが高校、大学入試まであるわけですよ、はいはいはい、基本的に。で、大学から先の勉強っていうのは、別にみんな同じことやらんでいいですよと、うん、君が興味あることを勉強しなさいと、うん、でただ好きなことだけやってるとその周辺のこともわからないといけないことってのはどんどん出てくるわけ、はいはい、結局全部網羅的に勉強せなあかんくなるんだけど、うん、っていう、まあ、ただどこを中心にするかは好き勝手でいいですよって やられるわけよ、
うん、
大学っていうのはっていう時に、まあ、その先に研究とかが回ってね、その未開の地、いわゆるその規定路線じゃないことを勉強するっていうのは実はすごく無駄なことが多くて、
うん、
空振りに終わることってのはかなりあるわけね。
はは
で、まあ、それを、まあ、よく僕らが卒研とかに来た学生とかに初めに言ってたのは、ここまでは努力賞はあったけどここから努力賞はないよっていう話をする。
なあ怖いけどそうよね。
なんで、まあ、その店とかもそうなんだから、
うん、
その頑張ったら例えば掃除を10分やりました、だから10分分頑張ったよねって言ってくださいっていうのが、うん、そうじゃなくて10分でどれだけ綺麗になったかを褒められるようになるわけで、その先にはさらに言うと、何分かも決められなくて、急に毎日朝一で、綺麗になりましたかって聞かれるようになるわけよ、うん、っていうのは、まあ、同じことでさ、努力賞はなくなってるわけ、もうあとは君のやり方だよって話で。
いやいや、もうそれな、
そうだから、そこのやり方を工夫して、だから君なんかもそうで、時間をいっぱい掃除しないと言ってないわけよ。
言ってないよ、
マジで。せっかく掃除したのに、君には効果が薄いよっていうのを言ってるんやけど、うん、まあ、向こうは10分やったら10分、30分やったら30分やったから褒めてくださいよ、30分分っていう話をしてるっていう話やねな。
いやー、だからそれはさ、マジでさ、飲食店だと分かりやすくてさ、
うん、
まあ、小山さんとか、六さんともよく言うさ、脱サラしたってアピールするラーメン屋のラーメン食いたくないって話で、はい、全く一緒で、まあ、ま
あそうですね。
で、そういう話僕らよくするんですけど、
うん、
まあ、だから要はパッて入った店の寿司食うと、
はい、
寿司食う時に、いや、うまいねって、すごいこんな寿司食ったことないって、すごい修行したんって言ったら、いや、あの思いつきで、あの寿司好きでやってみたら入りましたって例えばカリフォルニアロールみたいなのもいいっ
すよ、はいはいはい、
トロタクね、あの、マグロのトロとタクアンだけの寿司で、
はいはいはい、
専門店作ったら入りましたみたいな、
うんうん、
言われても、すごいんだけど、美味しいよってなるやん。
なる。
それがさ、なんでもないさ、普通のさ、マグロとか出されてどうですかって言われてさ、
うん、
普通やなと思ってるのに、うん、僕、ほんと寿司好きで、すごいたくさんの本を読んで、すごいいっぱいの店で食べてもらって、この寿司がベストと思ってますって言われても、普通やったら普通じゃん。
そうやな。
君がどんだけ勉強したかとかは関係ないよねって。
そうやな。
だから普通ですって。
ですよ。
で、思いつきで片手で握ってもうまいもうまいし。
ああ、まあまあまあまあ、せやねん。
だからそこは、だから。
うまいかどうかで判断してるからな。
うまいってなった時に、初めて、こういう理由で頑張りましたっていう話になるわけで。
だから、まあ、ね。
で、めちゃくちゃ1位じゃなくてもいいですよ。うん、誰かがうまいって言ってくれる人がいたら、そうなったらいいけど。
で、極論頑張ってなくてもいいわけよ、だって。
そうやねん。
うん。
で、頑張ってないって言うやつは大体頑張ってないけどね、割と。それを作ろうと思ってないだけやったりするから。
はいはいはいはい、
でもみんな喜んでくれるかなと思ってっていう。
ああ、まあ、あとさ、これもまあ、昔から何回かしてるか話かもしれへんけど、やっぱ勉強の話戻すけどさ、
勉強。なんなん、勉強と愚痴の食べ物の話ができんの俺らって。
あ、まあまあ、そうじゃないけど、ね、まあ、両方体験しやすい、
ね。はい、そうですね。
勉強もさ、もう、それこそ小学校低学年から、同じ時間同じ教材与えられても出来栄え全員違うわけ。
まあまあそうやねんな。
そう。だからそれを、さも頑張ったらできます。できる人は頑張ったんですみたいにするのが良くなくて。
だってできひん、頑張ってんのできひんかった人の救いがなくなるからな、
それ。なくなるんやけど、なくしとるわけよ。だから世の中っていうのは。うん、まあ。で、まあ頑張ってもできない人っていうのもおるし、 マジで頑張らんでもできるやつっておるんよ、時々。
おんねん。
うん。うん、だから、これを、まあ、努力で測るっていうのは逆に辛い、本当は。うん、本当は出来栄えで測られた方が良くて。
不公平やな。
そうなんですよ。で、特にだから店の掃除なんかはさ、だからもう、本人こだわりの場所みたいなのがあって、ここだけは綺麗にしてるんですみたいなとかがあったりさ。うんうん、逆に苦手、もうとにかくトイレ掃除だけは苦手なんですという人がいたら、うん、じゃあどうにかしてトイレ掃除を他の人やらせる方を君が考えればうまく回るわけで。
うんうん、
まあそういう、ね、なんか組み合わせでチームで何とかしていこうみたいなのが本当はお互い楽なんですよね。
そうやな、
うん、なんですけど、そういうこうなんか頑張ったらできる、頑張ってないからできないみたいな話にすり替えられると逆に辛い。本当は君が頑張ってないって責めてるわけじゃないねっていう話やから、根本的には。
で、根本的にはもうそこはもうどっちでもいいよって、
うん、そうそう、ただこう大きになるから次掃除するときこっからやってなってだけの話であって、
うん、本来そのやり方もさ自由にしてよと思うんやけどな、うんうん、まあ、そんな愚痴から始まりました青春がある程度でございますが、
はい、
こういう話もたまにはいいんじゃないですかって言いたけど先週もしてたんやけど、
こんな話ばっかりしとんねん。
いつもやな。
いや、そんなこと言ったら15年ぐらいこんな話ばっかりしとんねん。
そうやな。
そりゃそうよ。
みんな何の話してんのってい
やー、でもまあなんか
そのためにそうか今回ゲスト会やったやな。
あ、まあそうそうそう、ゲスト会はやっぱり切り口が違う話持ち込まれると嬉しいですよね。
前もその前も、あ、なるほど、そういう話題なんかって思ったもんな。
ああ、まあ確かに確かに。
なんか、まあ切り口が違うし。
あれね。そう、確かに子供の話だよな、両方な。
そうやね、実は。
子供が自活するっていう話。ギャラもらうっていう話と。あと先週はまあ、甥っ子のゲームで学校行かなくなったらどうするかって話だから、まあ。
まあそうやな。まあ
両方そうですね。まあそういう年なんですよ、多分ね。
痛い痛い。
我々がね、まあそうそうそう。
まあ君は子供おる
しな。親になったりするみたいなね、うん、話がまあまああるから、そりゃそうですよ。
いや、なんか、いい加減に育てんなって思うわ、自分で。自分が。
ああ、心配せんでも、いい加減に育ってない人の方がほとんどいない。
親が言う。
いやいや、でもほんまなんやろ。なんかさ、何回も何回も学校と学校の延長みたいな話持ってきて恐縮なんですけど学校で勉強ができる子がちゃんと育てられてるかって言うとそんなことはないわけよ。はちゃめちゃやけど点が取れるやつっていうのがいっぱいおるわけよ。
そうやな。
とか何かが欠落してるやつなんていうのは、うん、もう 99% 何か欠落してるわけよ、うん、それはもう生活してたらわかる、
うん、
一緒に暮らしてた。なんでまあその残り 1% のほぼ欠落がないような人みたいなものをまあ夢見てもしょうがないなって 99% の方だったなって思えばみんな気楽に生きていけるんじゃないかなと思うけど、
まあなんかこの間教師やってた子後輩と会って飯食ってて、
うん、
まあなんか聞いてて思ったけど道徳の授業とかがやっぱりあったりするんやけど、
はい、
なんか知らんけどさ大学卒業した時のさ教師がさ先生って呼ばれてさ、
うんうんうん、
人の道まで解くのすごいよなって思った誰の目線でどのつもりで君たちは人を人格を人間を育ててるなんて傲慢なこと思ってるのって
思った。いやー思うね
ーな、
思いますね。
いやめっちゃ思ったわそれ。道徳の授業ってなんだっけ、なんかさこういうことはやめましょう分かるんやけどさ、
あ
なんかこういうことで良くないよねって話をするの分かるけど、良き人間を作れてるって思う感覚すごい厚かましさやなと思って。
いや思うわ、ほんまに思う
なあ。
うん、大学時代にまあ大学の例えば3回生4回生になると、
うん、
まあ1回生とかがまあ入ってきたらいろいろ教えるじゃないですか、
はいはい、
まあサークル活動なりなんなりでさ、はい
うん、
みたいなことをやってるときにやっぱりベストと思える理想的な人格を作り上げてそこに沿わせようとする先輩が現れるわけよ、やっぱ。
あー、気持ち悪い。
っていう、そういう、それが彼らのためやって言ってやっぱりやる。まあ、全部それって多分教育でよくある誤りの一つで。
うんうん、
まあ、真面目に考えた結果そこに至る人はまあいるやろなと思うんやけど、
うんうん、
でまあ、後に間違いやと気づいてもらったらいいかなぐらいにしか僕は思ってないんですけど。
模範集や、模範集。
はい。まあでも模範集なんですけど、まあまあやっぱりいるんよね。で、まあそういうのに近いやん。
けどそれってさ、
うん。
今話してて思うけど、そういうさ教育とはって言ってる人だって前提さ教えたるわつってこっちのことアホと思って言ってきてるよな。
あ、まあそうそうそうそうそうそう、うん、
大前提。
そうだね。だこれはアホと天才の混ざってるもんやと思って やるっていう姿勢が多分今40何年生きてきた人間として思うのはそういうことやなと思うわけよ。
いやけど養殖が黙れよこのモブ野郎ってめっちゃ思うんやけど今やったら。
あまあ
てめえって思うけど。
まあまあまあまあまあ、
まあ、言えへんよ。さあ質問です。
あ質問ね。はいはいはい、はい、
スムーズな流れでね。
こういやどこがやねん。
前半から後半とうまくリンクしてこう あこういう話の持ってき方をするんやって。
ね、どなりがね足りないらしいんで、ね、送ってあげてくださいね。そう
なの。どなりが深刻などなり不足なんで。
はい。
あの大体読みます今から。
全部読みってだから。なんで大体にするん。
とんでもない悪口書いたらどうすんの。
呼ぶんや。じゃあとんでもない悪口は読みませんにしたらいいや。
よほどのことがない限り読みます。
あ、そうやな。
うん、これぐらいどうすか。
いいんちゃう。読まなかった場合は読みませんでしたって言ったらいいんじゃない。
面白い面白くないとかで選んでないで、もはや。
あ、
その日の気分で選んでるだけですよ。
まあ、確かに悪口は良くないね。
良くない。そう、
特選からね。まあまあまあ、
そう、なんか戦争反対みたいなのも読みたくないもん俺。
ああ、まあまあまあまあまあ、
どう思ってるって、まあまあまあまあ、この話したっけこの間もね。
まあでもそれ読んだ後にいやそうは思ってないよって言うしかないよね。
いや戦争反対と思ってんだよ僕。
ああ、
何回か言ってるけど、
はい、
戦争反対って偉そうに言うやつなんでみんな思ってないと思ってんねんって思ってるだけ。
あ、
みんな戦争はしたくないしできたら起きてほしくないってことを分かった上で、けどそれでもどうしようもなく人と人やから怒るよね、それでも抑えたいけど怒っちゃってるけど何が問題やったんやろって話してる時に戦争は良くないと思いますっていうやつ、もう言葉が悪くなるから白痴とか言おうとしてない。
まあね、まあまあまあまあまあ、まあ、極論プーチンだって平和がいいと思ってるから、
ね、いや絶対そうやね。
そうや。そう。絶対そうや、ね。プーチンだけは思ってないっていうやつが現れるんよこれ言うと。
で、けどそれをこの考え方こそがこうまさにこうプロパガンダでありで、さあ質問です。まあまあ、
はい。なあ鈴木さんからの質問です。早速質問です。どうしてぐるぐるバットでぐるぐるすると正常に立っていられないのですか。三半規管の仕組みや鍛え方が知りたいです。ちなみに私は電車が流れているのを駅のホームから見るだけで気分が悪くなるほどの三半規管弱々人間です。教えてある人。
三半規管はが言うってのはどういうことかってことか。
三半規管の仕組み、鍛え方。
鍛え方知ってるよ俺。
あ、いいやん。ぐるぐるラットか。
電車見て酔うのは弱いからじゃなくて、はい、敏感すぎるからな
ん
です。
うんうん、
だから子供がピーマン嫌いなんと一緒で味に敏感すぎるからなんです
。はあはあはあ、
だから答えは鈍らせるしかなくて、は
あ、
だから鍛えない方をやる方がいいんですよね。
なるほど。
だから鈍くして動作しないようにしてしまえば危険信号は出ないぞっていう。でしょ。
まあでも確かにね、
慣れる。
そりゃそうだ。一理ある。
うん、昔来た質問で、
はい、
風呂が汚くなるからどうにかしたいっていうのに目つぶせって言ったみた
いな。はいはいはいはいはい、はい、
近いけどね。
前それなんか続き来てたよな。
目がつぶせへんで。
そうそうそうそう。あ、それまだやろうと思ってやってないんや。それ続き来てるんですよ。
あ、ほんまに。めっちゃ前やで。
うん、目つぶせって言われたものですみたいな。来てて、ありがとうございますね。はい。なんで、ちょっと待ってや。
はい。
ちょっと今、メールをアーカイブしてしまった。
それ、ちょこちょこやるな。
うん。
アーカイブ見たらいけんちゃうん。
せやねん。でも、古い質問を読んでたりするとな、むずいんよ。意外と。
スクショ取るべきやで。
まあまあまあ、確かにな。見つかりました。見つかりました。はい。電車が流れてるのを駅のホームから見るだけで。見るからよね。
そうやね。
そう。そう。でもこれは見ないっていうのが多分正解なんですよ。正味の話。
だから三半規管を鈍らせられへんかったら目を鈍らせるしかないなっていう。
そうそう。なんとなく半目で見るみたいなね。
うん。
のは多分 でも酔わへん人は多分無意識にやってんじゃないかな。
なんかそうと目ちゃんと追っかけすぎないとか、
うん、やってると思いますね。
三半規管が酔うってのはどういうことですか。は
い、三半規管っていうのはですね、
下牛、
あ、よくご存知。それは三半規管の下にあ、ま、からつながってる器官ですね。
渦巻きね。
はいはいはい。三半規管は半規管と呼ばれるものが3つあるから三半規管なんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。
じゃあ 1.5 規管や
ん。で、半規管っていうのは要はまあ半円の形したやつっていう意味なんですけど。
やっぱじゃあ 1.5 規管や。
え？
三半規管
やったら。あ、なんで3個あると思います？ちなみに。
喧嘩になるから。
ああ。なるほどね。
2やったら。
ちなみに、ほとんど全ての脊椎動物は三半規管を持ってるらしいです。だからかなり動物初期からできてる古典的な器官だと思われてる。
横、前、上下という3方 XYZ の軸でバランス取ってるから。
正解。
ウェイウェイウェイウェイ 1.5 ウェイ。
マジでそうなんです。
やるな俺。
はい。三半規管ってなんか見たことある人もいるかもしれないですけど、まあググってもらったらいいんですけどね。三半規管ってそのなんか半円みたいな、あのなんかピューピューピューって管が3本出てるみたいな感じなんですけど、
うん、
それがあのちょうどこうなんていうか花開いたみたいな感じになってて、
はあ、
まあ、それがあのそれぞれ違う軸に向いてるんですね、
うんうん、
はい。でその中にはその管なんですけど、三半規管って管っていうぐらいから、
はい、
で管の中にリンパ液が詰まってるんですって、
はあ、
はい。でリンパ液やからあでその管の端っこにね、その液の動きを感知する器官があるんですよ、
うん、
でこう動くじゃないですか。例えば頭とか振るじゃないですか、
はいはい、
なら振ったらその液がちょっと遅れてついてくるでしょ、
はあは
あ、頭振った時に頭と同時にはついてこなくて液体やから、うん、
まあ、ペットボトル急に横にしたみたいな。
そうそうそうそう、うん、ちょっとチャポンってなるじゃないですか、
うん、
でなんかまあその息がちょっとずれるわけですよ、
はいはい、
でそのずれを敏感に察知してるっていうだけの話です。
ああ、まあじゃあそのほんまに半分入ったコップの水とかを横に振ったりさ、
ああ、ははまあパンパンに入ってんねんけど、
うんうん、
パンパンに入ってても空気がなかったとしても、例えば瓶回したら中回るじゃないですか。
ああ、はいはい、
みたいなことがまあ起きてて、まあ、その外の動きだからすごいちょっとの動きだと思いますよ、リンパ液自体は。でもそれがまあ敏感に察知できるっていうのがまあ起きているんですよね。
まあその揺れやすさないのね、人によっての。
あでまあまあそうやね。でそのぐるぐるバットとかをやったら目回るじゃないですか。で目回るって何やねんって話があって、
うん、
目回るっていうのは、まあ、結構敏感な器官なんで、ずっと動き続けてると動いてる方になれちゃうんですよね。
あ、だから、水をぐるぐる回したら渦巻きみたいになってるから、はい、急にピタッて止めてもぐるーってなるやん。
そう、止まったら逆に止まってるはずやのに、動いてるみたいな感覚が脳に来るじゃないですか。
はいはいはい。
だそれで、エラーが起こって、目が回るんですよ。
止まってるはずやのにぐるーってなってる、どういうことっていう
パニック。どういうことっていう風になってるのが目が回るんですね。ああ、
なるほど、はい。
っていうのが、まあまあ起きてるらしいですわ。
鍛え方はむずいな。
で鍛え方はでもまあこれは何やっけ、トリビアかな、トリビアの泉、
うん、
とかかなんかで昔やってて、なるほどなって思ったのは、フィギュアの選手が回転してても目が回らないっていう話があるんですよ、はあ、でそれは彼女たちがその要は回転慣れしてるっていうのも多少はまああるんですけど、
はいはい、
やっぱそれ以上に視線の動かし方なんですって。
目を
こう回ってる時にどこを見るかみたいな。
正面見て右にぐるって回っていくけど、ずっと正面見とくってこと。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
同じ線を見るように
首を同時に、そうそうそう、回していって、今どこに向いてるか、体がどこに向いててっていうのが分かるように、首を回転の逆方向に首を回していくと景色が変わんないじゃないですか、うん、
はいはいはい、
みたいな視点の取り方っていうのを、ね、やっぱりナチュラルにやってるみたいなんですよね。
それでかなり、
うん、
だから真正面に捉えすぎと目線をもっと動かせってことか。
あー、目線を動かせっていうか、まあだから動いてるものを目で追うっていうのはまあまあ良くないって話なんだとは思いますけどね。
あんまキョロキョロすなと。
あ、まあまあまあ、動いてるもん見たら危ないぞってなった方がいいぞってことですね。で、まあ、あとこれとは別に、メニエール病っていう病気があって、
はい。
で、メニエール病っていうのは、その、三半規管のところが、うん、まあ、要は、うまく働いてない時とかになりやすいらしくて。あ、でもそういうのはね、なんか、そこそこの数の人が発症するみたいなんですよ。
まあ、目に打てる おじさんもなったもんな。
ああ、そうそうそうそう、そうやね。うん、で、まあ、その、いろんな症状あるみたいですけど、耳鳴りが止まんないとか、でずっと目が回る。ひどい人はずっと目が回るみたいな。
うん、
っていうのは、もうだから三半規管周りが、なんかうまく機能してない内耳由来の、まあ、耳の中側の病気としてなるらしいですよね。そう、なんか辛いみたいですね。なんかメニエール病は外から見えへんけど、
目回るだけやけどずっと回ってるから立たれへんっていうな。
ああ、そうそう、ひどい人はね。あと、まあ、だから耳鳴りとかもすごい辛いっていう症状もあるみたいなんで、
うん、病気は辛いよ。
はい、あ、まあね、他の人ではね、体験してない人は分かれへんですよね。共感性がないっていうのもまた辛いところで、
はい、
まあっていうような話なんで、まあ鍛えようとは思わない方がいいし、まあ電車が流れてるのを駅のホームから見ない方がいいですよって話ですね。
できるだけ一点集中で、
はい、遠くを見ましょう。
過ご
し遠くをぼんやり見ましょう
ね。
はい、
明確な答えが出たんじゃないでしょうか。
はい、
一応ポッドキャストやってることはゲスト会をまだ募集してますので、は
い、今もね、なんか新たにポツポツ連絡いただいたりしておりますので、
連絡もらってる間はやろうかなと思ってるんで、
はい、まあ、ぜひね、出てみたいぞという方などいらっしゃいましたらね、
はい、
ご連絡いただければと思います。
代わりに出てくれたかも全然いいんで特に僕は気楽にあるんで、
確かに、はい、
と思います。じゃあ、はい、来週の月曜日21日23日やん、こんにちは。青春アルティメット公開収録19時よりナンバーベールトリでやっておりますので、はい、ぜひご来場くださいませ、はい、お届けしましたのはぶちこしあぎと
アニマギ博士でした。
皆様、ボブカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる英語ソングです。お聴きください。あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清ゲポ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。あれが